ご着席ください。それでは、復活のイエスという題で説教いたします。キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちが復活のイエス様から呼ばれて、また私たちの体もよみがえって、イエス様と愛まみれまみえるときに、私たちは深い喜びに満たされることでしょう。その喜びの大元にあるのは愛であると思います。そう言ってもあまりにも漠然としていますが、1コリント書13章を読めば愛の大いなることが知らされます。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であるとパウロは言います。私たちは最後にはイエス様に愛まみえることを信じ、その希望を胸に抱いて日々を送っていますが、その日々においてイエス様と愛し合い、愛の絆で結ばれているということが何よりも大切だとパウロは言うのです。確かに愛し合っていた方との再会の方が、その再会に伴う喜びはひとしおでしょうし、その愛が深ければ深いほど信仰も希望も増し加えられるということでしょう。ただ愛するということは試練や忍耐や試み、そして戸惑いを必然的に伴うことで、だからこそ愛が深まっていく喜びがあるのです。パウロは言います。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。こんなふうにパウロは言いますが、これは裏を返せば、私たちが愛することにおいて忍耐がなく、情けがなく、妬み深くまた高ぶって無礼になってしまうなどなどなどの現実を眺めての勧告ということになるでしょう。今日の聖書箇所では復活の主イエスとの再会の喜びを語るにふさわしい二人の人が出てまいります。その二人といいますのは、マグダラのマリアと、そしてイエスが愛されていた弟子の2人であります。イエスが愛されていた弟子というのは20章2節に出てきますが、聖書中この人の固有名詞は出てこず、おそらくはヨハネのことなのではないかと推定されている人物です。今日はこの弟子のことを愛弟子とお呼びしたいと思います。さて、このマリアと愛弟子とは性格も立場も全然違うのですが、この二人がそれぞれイエス様と深く愛し合っていたという点では同じです。 ただしその愛の形も全然違うのです。マリアは罪深い女でありましたが、イエス様によって7つの悪霊を追い出していただき、そして十字架のイエス様を最後まで見守り、墓に葬られるまで見届けた人物です。そして愛弟子の方は最初からイエス様に従った年若い少年で、最後の晩餐の席でイエス様の胸に寄りかかった人物です。ちなみにこの愛弟子の愛は神の愛を意味するアガペではなくて、人の間の友愛を意味するフィレオというギリシャ語の語句が使われています。この2人のイエス様との愛を一言で表現すれば、マリアの方は激しく燃える愛、そして愛弟子の方は静かに持続する愛とでも言えましょうか。今日はそれぞれの愛し方を味わいながら、私たちは復活のイエス様との再会を喜んでまいりたいと思います。さて、愛弟子がよみがえりのイエス様に出会ったのは墓の中ででした。8節に、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたと記されています。見て信じたとありますが、これはイエス様の体を見てイエス様が復活されたことを信じたというのではなくて、逆にイエス様の体が天布からきれいに抜け出てどこかに行ってしまって見えなくなっていたからイエス様が復活されたということを彼は信じたのです。空になった天布の状態を見て、愛弟子はイエス様が生きていてどこかにおられることを直感し、そうして信じたのでした。愛弟子はイエス様を愛することにおいて相手のことを深く知り、相手との理解を深め共感を増し加えるタイプの人物ではなかったでしょうか。このように愛するということは相手を知るということでもあるでしょう。イエス様のことを深く知って愛していた愛弟子は、たとえこの時イエス様の体が見えなくてもイエス様が生きておられるということを知り、その喜びに満たされることができたのでした。一方、マグダラのマリアはイエス様が死んでしまってから嘆き悲しんでいます。彼女は安息日が明けた週の初めの日を待ちわびて、まだ暗いうちから墓に行ってイエス様の亡骸に会おうとしたのでした。この時マリアは愛弟子のようには冷静でいられず、イエス様が死んだことに動揺してしまって悲しみのあまり取り乱し、判断力を失っていたようです。墓の入り口の石が取り除けてあることから、彼女は想像して、主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりませんとペトロと愛弟子とに告げるのです。この時彼女はそのことを告げに二人のところに走っていった。 と記されています。彼女はこの二人が何かを解決してくれると思ったのでしょうか、あるいは感情に任せて慰めを得るために二人のところに走っていったのでしょうか。一つ確かなのは、彼女の中に主を墓から取り去ったのはあの恐るべきユダヤ人たちか、あるいは盗賊たちの仕業ではないかという恐れの感情が渦巻いていたということです。ともかく彼女はこのように感情に突き動かされ衝動的に行動するのですが、それからまた墓の前に舞い戻って墓の外に立って泣いていたのでした。このように感情的に取り乱し衝動的に行動する彼女に必要なのはイエス様の慰めでした。過去に7回もイエス様が悪霊を追い出してくださった彼女にとって、こんな絶望的な時にイエス様にすがりついてイエス様から慰められ癒されるということは、もはや習い性となってやめられないことだったのでしょう。ここに私たちはイエス様と私が愛し合う形の一つの典型を見ることでしょう。自分の悲しみや寂しさでいっぱいいっぱいになっているマリアは、いわば今までイエス様にすがりついて生きてきたのであります。そのようなマリアをイエス様は許してくださり、彼女に宿っていた悪霊をその都度追い出し、彼女を立ち直らせてきたのでした。それがイエス様が彼女を愛した証でありましょう。マリアは今度は天使たちに向かって、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんというのです。そして後ろを振り向くと、一人の男が立っているのを彼女は見るのです。それはイエス様そのお方でした。しかし彼女はそのことに気がつきません。それはなぜでしょうか。それは彼女の心の在り方によります。彼女の心はイエス様を失った悲しみと寂しさでいっぱいになっていました。そこにイエス様を探し求めるだけの心の余地は残っていなかったのです。またあえて言えば、この時彼女が探し求めていたのはイエス様の亡骸だったのではないでしょうか。このように彼女はこのどうしようもない状況に置かれて、彼女自身の感情や思いや考えに突き動かされ、それゆえにイエス様がよみがえられて今ここにおられるなどということは想像だにできなかったに違いありません。このままですと彼女が絶望の淵に沈んでいくのは想像に難くありません。ところが彼女を愛してやまないイエス様が彼女をそのまま放っておくことはありえないことでした。イエス様はこの時彼女を愛されて自分の方に引き寄せてくださったのです。それがイエス様の彼女に対するマリアという 声かけに現れています。マリアとイエス様から声をかけられるだけで、マリアは今まで自分を支配していた感情や思いや考えを抜け出て、再びイエス様の方に引き寄せられたのであります。そんな彼女に対しイエス様は、私にすがりつくのはよしなさいと言われます。この御言葉は古来さまざまに解釈をされていますが、今日の説教の流れから言いますと、彼女はマリアとイエス様から声をかけられた時点で、再びイエス様と愛し合う関係を取り戻したのでした。そしてもはやすがりつくまでもないというふうに言えるでしょう。そしてマリアはイエス様に促されて弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げるのです。少し前にマリアは、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと人々に触れ回っていました。それは私の悲しみや私の嘆きを人々に聞いてほしい、分かってほしいという自分の慰めを求めるための触れ回りだったことでしょう。それに比べますと、よみがえりのイエス様に出会い、再びイエス様と愛し合う関係を取り戻した後の彼女の、私は主を見ましたという告げ知らせとは大きな違いがあります。ひるがえって私たち自身のことを思いますと、私たちもややもすれば自分の抱える悲しみや嘆きを触れ回ったり、またあるいは人の悪いところを触れ回ったりしがちなのです。それは私たちのうちにある罪がなさしめる技でありましょうが、この復活の時というのは、私たちが全く向きを変えて、その罪をイエス様から打ち砕いていただき、許していただいて、再びイエス様と愛し合う関係を取り戻して、喜びに満ちてそのことをお祝いする時であります。イエス様と私とが愛し合う形というのは、愛弟子のように、知的にイエス様のことを深く知っていくということも大事です。愛弟子はたとえイエス様の体を見なくても、イエス様が今どこかで生きておられるのは、おられるということを信じることができました。それは彼が日頃からイエス様と親しくやり取りをして、イエス様のことを少しでもよく知ろうとしていたからに他なりません。一方でマリアの方は、愛弟子のようにイエス様を愛することはできなかったかもしれませんが、彼女はどんな時にでもイエス様にすがりつき、助けを求めるという仕方でイエス様への愛を貫いたのであります。イエス様に促されて、今私は主を見ましたと告げ知らせる彼女は、本当に喜びに満ちてそれを告げ知らせ、救いの喜びの道の一歩一歩をまたイエス様と共に歩まされているのです。イエス様はかつて私たちと同じこの肉体を伴ってこの地上に 下ってくださり、私たちと愛し合うものとなってくださいました。そして墓から出てこられて、亡骸では終わらない生きた体を私たちに示されました。私たちはこの地上を歩む間、イエス様と愛し合うことによって、やがて生きた体のイエス様に再会するのにふさわしい心と体に日々変えられていきたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はあなたの御前にこの御子の復活の良き祝いの時を共に過ごすことができますことを感謝いたします。私たちがあなたに感謝し、この大いなる恵みを褒めたたえることができますように。あなたは御子イエスをよみがえらせ、死と罪の支配を打ち砕いて、すべてのものが御子によって新しい命を生きるように作り変えられました。その計り知れないお恵みに感謝し、あなたに賛美を捧げます。御子はこの地上に来てくださり、私たちの一人一人を愛し、この上なく愛し抜かれました。その大いなる技を覚え、私たちも憎しみ、高ぶり、妬むことをやめ、互いに愛し合うことができるように、私たちを作り変えてください。私たちの罪を打ち砕かれた御子イエスの痛み、そして苦しみを覚えます。どうか私たちがあなたの御前に憎み合い、争っていることの悲しみを悟り、愛することの方に向きを変えることができるように、私たちを守り導いてください。復活された御子の体と聖霊が教会に満ちあふれ、私たちが聖霊の親しき交わりのうちに全ての時を過ごしていくことができますように、父と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。